副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、不動産を売却するインパクトは尋常じゃないですと。これをちょっと過去に何度も、こういう話したことありますが、
はいはいはいはい、
やっぱしですね、
また何かありましたか。
いや、
大きな利益を生む何かが。
いや、ですね、そうなんです。そう、何かあったから久しぶりにこの話またしたくなったんですけど、はい、以前ポッドキャストにご出演いただいた岡村直樹さんっていう私の友人で不動産投資家で、いるんですけどね、彼が。で、
はいはいはい、
その
同級生でしたよね。
あ、そうなんですよ。はい。同級生で、もう唯一、中学生から、ずっと付き合えてる唯一の友人なんですけど。
はい、はい。
で、彼がですね、今年また、この間売却したんですよ、不動産を。
うん、うん。
で、それをきっかけに、やっぱり不動産すごいなと、思ってて。で、あと実は僕、去年も自分でも不動産売却いくつかしてて。
はい。
その話をしたいのと、あとね、マイホームの含み益が今、とんでもなくなってる人がいっぱいいて。ちょっと、
マイホームの含み益。はい、
そう。マイホームを買った人たちが。
初めて聞く言葉ですけどね。はい。
そうなんですよ。マイホーム買ったのに含み益出てるってどういうことですかって、要するに売ったらすごいことになるっていう人が今、いっぱいいるんで、もう、いやー、すごいなっていうところでちょっと皆さんに、説明したいなと思ってます。はい。
なるほど。
で、まず、岡村直樹さんが、先日またお会いしてですね、お話聞いてたら、彼は、もともと、プロゴルファー目指してた、けど、プロゴルファーになれなくて、うん、で、ゴルフのレッスンプロをやってたけど、それだと不動産買えないから、うん、私がアドバイスして、上場企業に就職してもらったんですよ。
はいはい。その時点で、アドバイスっていうか、ゴルフを指導してた時に、小林さんに相談があったんですよね。不動産投資をやりたいと。
そうです。
で、いろいろ考えた結果、仕事を変えないと無理っていう結論。
そう。銀行の融資の関係で、僕がもう自分でアパートやってんの見て、はい、岡村さんがね、やりたいって言って相談来たけど、銀行の融資が彼が当時出なかったんですよ、レッスンプロでは。うん、それで、上場企業就職しようって言って、まあ頑張ってですね、就職したんですよ。うん、それで融資が出るようになったのが3年後ぐらいで、そっから僕コンサルして、はい、小岩に新築のアパート建てたりとか、うん、郡周りの地方の鉱石さん、RC 買ってもらうとかっていうのを始めてったんですよね。
はい。で、今ではもう、そのサラリーマンは辞められて、もう投資だけでやられてますよね。
そうなんです。今脱サラして、うん、もう今合計10棟買ってきたんですよ。うん、
投資会社もお持ちになってるとおっしゃってました、
はい。そうなんです、そうなんです。資産管理法人持ってそこ経営してるんで、もうお金の、ストレスもだいぶなくなった彼なんですけど、はいはいはいはい、で、その彼が、この間ね、バスさん売却したんですよって言って、連絡くれて、うん、おーと。で、その内容聞いたときにですね、はい、千葉県の習志野っていうところがあって、
はいはいはい、
で、習志野の、地区、1年で彼が、物件を買ったんですよね、当時。3年前ですね。3年前に、1億ちょっとで、ぐらいで買ったんですよ。はい、アパートを。で、これ、12世帯だったかなぐらいで買ってて。
はい。
で、いい物件なんですよ。外観も、ブラックでスタイリッシュな、いいと思うので。で、当時はね、長く持つかもしれないって言って、彼買ったんですよね。
はい。
で、融資は、信用金庫で、融資してもらって、3年前に物件買いましたと。
はい。
で、毎月のキャッシュフローが、だいたい25万前後。キャッシュフローが、入ってきた家賃から銀行へ返済、はい、諸経費、各種、まあ、税金とか、固定資産税とか払って、うん、でも、毎月25万残る。っていうアパートを経営してたんですよ。で、築、1年ですごい綺麗な、ピカピカな、アパートですぐ埋まって、もうずっと満室だったんですよ。はい、で、ほぼ空室ゼロ。ほぼゼロで、はい3年間回したんで、だいたい、年間300万キャッシュフローが3年だ。まあ、900万ぐらい。
うん、
銀行のキャッシュフローが、預貯金が900万ぐらい増えてるわけですよ。
うん。だから銀行とかの その、返済とかも全部。
引いて。
引いて、利益だけでそれぐらい残ってるってこと
ですね。はい、そうです。真水の手残り家賃が年間300万、かける3年で900万ぐらい残って、溜まってきてて、で、それで売却したんですね。
うん。
はい。で、その時に、買い値の、どうだろう、20% ぐらいか。20% ぐらいプラスで売れたんですよ。
ほー、3年で。
3年で。3年経ったのに、売り値は 20% プラスで売れたんですよ。
うん。
で、まあ、ズバリ言うと、4000万円。
うわぁ、でかいですね。
利益が。
すごいな。
4000万利益が出て。
はいはいはいはい、はい、はい。
プラス3年間のキャッシュフロー900万ですから。
まあ、それは毎年もらえててですもんね。
もらえてて。そう。
うん、
だから、もうこれだけで、まあ、売却利益の、法人税があるんですけど、まあ、それ差し引いても、4000万弱とか。まあ、3500万以上は間違いなく順手残りがあるんですよ。
うんうんうん、
この3年間で。
はいはいはいはい。
で、これをもう3年で作れちゃうんですよ。不動産投資って。で、すごいじゃないですか。1年間に1000万以上お金が増えてってたっていう結論じゃないですか。
はい。
割り戻せば。で、このインパクトがやっぱすごいなと。これ1棟でこれですからね。1棟やっただけで、このお金の増え方なんですよ。他に、じゃあ、普通の何でもない人間が、3年間で3、4000万お金増やす方法って、他にあるかなっていう時、なかなか、少ないと思うんですよ。
はいはいはい。
起業して成功させたりとかね、会社を売却アウトすれば、ね、何千万何億って、キャッシュ手に入る人もいますけど、ま
あ、
これって。
遺産ですね、あとは遺産。
あ、遺産か、そうですか。遺産、相続すれば、まあ、ね、人生に一回、親御さんがたくさんお金持ってれば、はい、資産持ってればあるけど、はい、まあ、それもなんていうんですか、実力で来るもの、得られるものでもないから、
そうですね、はいはいはい。
ね、なかなか他には少ないですよね、だからやっぱりその、3年4年でうん千万も、税引き後のお金が増えるってなかなかないから、
はい。
やっぱアパート一棟やる凄さだなって思って、てますし、実はね、ポッドキャストで多分言ってないんですけど、僕去年に、アパートマンションを建築してるんですよね。
はい。
で、まあ、今も土地買ってて、これから建築が始まるのが2件あるんですけど、
はい。
その去年ですね、1件、完成したアパートがあったんですよね。これ東京23区の駅徒歩10分以内で、木造アパートをね、建築したんですよ。去年の上半、去年、2023年の上半期ですね。
はい。
に、アパートマンション、検討した、建築したんですけど、
はい。
で、これも実は僕、4ヶ月ぐらいで満室にしまして、で、2023年の下半期に売却した物件があって、
はい、はいはいはい。
で、まあ、売った直後だから、ちょっとすぐ言うとあれかなと思ってたんですけど、もう1年ぐらい経ったんで、
はい。
ちょっと話をしようかなと思うんですけどね。
うん。
それは、だいたい、ざっくり言うとね、1億9000万ぐらいで、
はい。
土地と建物が合計、1億9000万弱ですね、うん。
はい。
で、建築しまして、
はい。
で、満室にすると、毎月家賃が140万入ってくる、15世帯の、アパートだったんですよ。はいはい、で、毎月140万入ってきて、で、頭金ちょっと多めにドンって入れてたのもあるんですけど、返済比率は低くて、
はい、
毎月銀行への返済が45万ぐらいしかなかったんですよ。
うんうんうんうん、
はい。なんで、毎月90万ぐらいは、
はい、
キャッシュフローがあって、まあ、固定資産税とか諸経費とか、空室リスク差し引いても80万とか、
はい、
75万キャッシュフロー毎月出るっていう。
うんうん、
だ持ち続けてもいいわけですよ。75万キャッシュフロー。
すごいいいですよね、そのお話を聞くと。
ね、そうですよね。これはすごい頑張って、安く建てて、
はい、
一生懸命高い家賃で入居者入っていただくので、私の場合。うんうん、で、まあ、通常よりも随分利回り高く建築して満室になったんですよね。
はい。
で、持ち続けようかなって思ったんですけど、まあ、もう一棟僕別で RC を建築して、こっちも経営している中で、
はい。
二棟、去年建築したんで、一棟を欲しい人いたら、まあ、お譲りしてもいいかなっていうのが頭にあったんですよ。で、そしたら、すごい富裕層の人で、
はい。
相続の対策で、現金を、現金のままにしておくと、息子にとんでもない相続税がかかると。
なるほど、なるほど。はい。
で、不動産買うと、相続税の評価額が数十パーセント下がるんですね。
うん。
はい。なんで、相続対策で不動産探してる方がいたんですよ。
はい。
はい。で、この方が気に入ってくれて、私のその物件を。 で、僕がこう、この金額だったら売っていいっていう金額を、納得してくれて買いますと、現金で。
はいはいはい、はい。現金で。
現金で。で、それがですね、2億8000万円台。
すごいですね。
だったんですよ。
そんなに利益乗ったんですか？
そうなんです。そうなんです。だから1億まではいかない。まあ、税引き前ですけど、1億弱とか。
まあ、たまたまその見つかったからということはあるにせよ。
そうです。でもやっぱり
インパクトはすごいですね、
うん、そうなんです。ご縁があって気に入っていただけたのと、まあでも僕が安くちゃんと建築できてたんで、相場で買っていただいたんですよね。そのエリアで利回りこれだったらもう文句なしっていう利回りで買っていただいて、それでもプラス1億弱だったんですよね。
はいはいはい。
でこれすごいパワーじゃないですか。このインパクト尋常じゃないですよね。僕3年かかってないですからね。1年10ヶ月ぐらいでこれ終わったんで、それだけでこんだけの収益が出るんですよ。勉強して頑張ってやれば。
はいはいはい。
土地から新築ですけどね、これは。土地から新築。ちょっとリスク取って、建築会社決めて、建てる間の金利も負担して、ゼロ室の全部空室から頑張って埋めていくとかリスクはあるんですけど、ちゃんと勉強して、備えて、リスクに備えて丁寧にやっていくと、まあ、すごくうまくいったパターンではありますけど、
はい、
こういうことも可能だし、まあ、そこまで収益出なくたって、例えばさっきみたいに3000万とか4000万の利益が出た岡村さんみたいに、うん、こういう投資ができるんですよ、実際に。うん、
これ新築じゃなくてもできますよね。その、買ったやつを売ることができても、
そうです。
大きな利益は残る。
大きな利益。そうなんです。おっしゃる通りで、築ヶ差の一棟を、例えば、うちでサポートしてる方が、名古屋とかでも最近物件買うんですけど、
はい。
名古屋いいんですよ。東京や千葉、埼玉、神奈川よりはちょっと安いんですよ。やはり。でも、はい、日本屈指のトップ5に入る都市ですよね、名古屋、はい。で、リニアが通るかもしれませんし、トヨタのお膝元で、賃貸需要も強く、資産価値が下がりにくいんですね、名古屋って。で、ここにですね、うちの受講生さんとか今、毎月、名古屋で買う人いるんですけど、
はい。
例えば、利回り 7% 後半とか、7.8 とかで、築3年とかで買えたりするんですね。で、そうすると、相場だったら間違いなく 6% 台で、売れるぐらいの物件なんですよ。
はい。
これ、ちょっとリスナーさん難しいかもしれませんけど、6% で相場の物件をですね、7% で買ったら、これは安く買ってるっていうことなんですよね。
はい、はい。
もらえる家賃に対して、買い値が低いと利回りが高くなるわけですから、
そうですね。
安く買ってる。なんで、6.5 で売れそうなものを 7.5 で買えたら、1% 利回り下げて売れれば、これはすごいプラスで売れることになるんですよ。
はいはいはいはい。
そう。っていうように、頑張って安い物件をですね、見つけてきたり、まあ私どもの会社の、子会社のアクシスが見つけてきて仲介させてもらうんですけど、
はい。
で、それを皆さん買うと、5年後、10年後に、うん、狙い通り、こう、上がってくれれば最高ですし、
うん。
売価が上がってくれれば超儲かりますけど、上がらなくてもですよ。上がらなくても大丈夫です。うん、5年後、10年後、買い値と同じ値段で売れたならば、
はい。
いただいてる入居者さんからの家賃で、自分の借金はどんどん減っていくんで、
う
ん、毎年、
はい。そうですよね。はい。
はい。なんで、残債が5年後、10年後、数千万って減っていくので、
うん。
その時に同じ値段で売れたら、もう数千万お金が残るんですよ。うん、
確かに。
当たり前ですけど。うん、で、これ誰が作ってくれた利益ですかって言ったら、入居者さんが作ってくれた利益ですよね。
うん。うん、
こういうことができるんですよ。
うん。
で、この金額が4桁万円なんで、普通に。
はい、はいはいはい。
だから不動産投資ってすげえなって、もう毎回思うわけですよ。売却が、お客さんの売却や自分の物件の売却が決まるたんびに、
はい。
本当にすごいのに、なんでこれ、不動産投資危ないとか、少子化だからやばいとか言ってるんだろうと、ちゃんと勉強したらそのリスクなんか1もなくて、それで10とか100の恩恵があるのに、なぜみんなやんないんだみたいな歯がゆさがあるみたいな、
なるほど、
っていうのね、本当に毎月感じてまして最近、うんうん、だから本当に、ね、皆さんには一等物の、キャッシュフローが毎月ちゃんと出る物件を知識をつけて買うっていうことに、うん、向き合っていただきたいなってやっぱ改めて思うわけなんですよね。
はいはい。
で、やっぱり繰り返しになっちゃいますけど、毎月マイナスキャッシュフローの新築ワンルームとかを買っちゃうと、
うん、
これは、売りたくても売れないような高く買っちゃってることが多くて、
はい。
で、毎月マイナスキャッシュフローだからお金も減ってっちゃうんですよ。
うん。
ただこういう投資はあんまりやらない方がいいと思ってるんですね。
はいはい。
同じ不動産投資でも。キャッシュフローがプラスで、将来も買い値以上か、買い値と同等で、売れるような一等物の物件をなるべく安く買うっていう。まあ、ここに向き合ってもらえれば、すごくいい投資になるよと。で、やれる方は、大体なんですけどね、5年収700万から800万ぐらい5年収があって。
はい。
はい。で、自己資金が、まあ、できれば、500万以上は最低欲しいですけど、まあ、これができる、条件クリアする方は、一等ものの可能性があるんですよ。
はいはいはいはい。
はい。なので、そこに当てはまるなっていう方はですね、ちょっと本当に一等ものの不動産投資を検討してほしいなって、まず思うわけなんですよ。
なるほどなるほど。はいはいはいはい。
で、あとは、マイホームの含み益の話をちょっと冒頭にしましたけど、これもですね、同じで、例えば、東京23区、駅徒歩10分以内とかで、マンションを買ってる方とか、まあ、戸建て買ってる方もそうですけど、
はい。
あとはもう、さっきの、千葉、埼玉、神奈川もそうですけど、東京寄りに、マイホームをマンションとか買ってる方っていうのは、
例えばコロナ前に買った人
とか、うん、そう、コロナ前に。コロナ前に買った人、はいはいはいはい、5年前とかですよね、うん。に買った人とかはもうみんな今含み益ですよ。
はい。
要は、うん、5000万で買った物件が7000万で売れそうとか。うんう
んうん、世界中そうだと思います。
世界中
そう。コロナ前に買っとかないかんかったっていう話にカナダではなってますね。
そうなんですよ。だから、もう、すごいことになってて今。
こっちとかも住宅ローンが半端ないんで、もう、ちょっともう買えないんですよ、みんな。
いや、本当にそうなんですよ。本当に。だから買う時の悩みはありますよね。確かに。次買う時に、はい、高いかなみたいな心配は確かに出るんですけど、うん、ただ今家買って5年10年前に買った人たちは、とんでもない、プラスが出てるので、
ですね、
うん、まあ、これを思い切って一つ売ってですね、
はい、
ちゃんとキャッシュにして、これもやっぱ4桁前ですよ。数千万とかになってますから、うんうんうん、これを売ると、次の一手打ちやすいっすよね。
うん。
その資金を元手に、まあ、次の、はい、アパートの頭金にすることもできますし、うんうんうん、株とか、為替とか、暗号資産みたいなね、そういった資産運用も、できますし、
うん、
はい。まあ、とにかくその次の一手打つ軍資金が、実はマイホーム売却ででき得ると、いうような人も実はね、増えてるな、ということは、うん、まあ、かなりの確率で、言えるんじゃないかなと思ってて。
うん、
また、次の家をどうするか問題は確かにありますけど。
はいはい。
まあ、でも、住宅ローンさえ通る人だったら、自己資金はね、かなり少なくマイホームの場合買えますから。
うん、
マイホームについては自己資金あんまり入れないで買うっていうのは僕としてはお勧めしてるんですよね。
なるほど。マイホームの場合は、その、運用益っていうんですか、その、うん、が出ないですもんね。
出ないんですよ。
うん、まあ、先ほど言ったように売却したらもしかしたら出るかもしれないけど。
うん、そう、そうなんですよ。
通常はそういうことないですもんね。
そうです。毎月は出ないから。うん、なんで売却するときの利益は狙うけど、毎月のインカムないマイホームについては、貴重な自己資金を入れない。なるべく入れない。うんうん、ちょっと諸経費だけとかね。にして、頭金は入れないで、住宅ローンが伸びるので、
うん。
で、買うと。で、手元にある資金は、今言ってない、一等物のアパートは今、頭金ちょっと入れないとなかなかフルローンとかオーバーローン無理なんで、
はい、
5%、10% とか自己資金がいるんですよね。
うん。
だこれ、ね、ここには自己資金で、ね、入れてほしいんですよ。
はい。
だ例えばマイホームを売ったならば、数千万お金が増えて、で、次の家はできればフルローンかオーバーローンで買って、
うん。
融資が伸びやすいんでね、住宅ローンは。で、
はい、
で、
はい、
できたキャピタルゲインのキャッシュは、次の一等物の頭金に入れると。
なるほど、なるほど。
で、そしたらそこで新しいキャッシュフローが生み出され、で、将来また数千万の売却利益が目指せる一等物が買えるっていうふうにね、
はいはいはい。
こう、富が富を生むみたいになっていくので、うん、まあ、これを皆さんにはですね、やっぱし、少子化なんですけど、少子化で怖いのはね、わかるし、地震も怖いんですけど、リスクヘッジできるので、
うん、
しっかりそこを学んでですね、取り組んでいただきたいなと。最近も本当にね、周りの人の売却事情を聞いて思うわけですよ。
うん、この不動産投資ってやっぱその最新情報が絶対必要ですね。
いや、今本当に変わりますからね。
どういうふうにその、価格が上がっていってるのかもそうですし、
うん、そうなんです。
あとは銀行の状況っていうのが聞くたびに やっぱ変わるような気がします。う
ん、あ、本当に。あの、金融機関の融資トレンドっていうのは、おっしゃる通り、結構数ヶ月単位で変わってて、あの、あとね、支店にもよって変わるんですよ。支店と担当者、支店長によって、転勤とかがね、2、3年に1回必ずあるんですよ、金融機関って。あの、クライアントと癒着しないように、2、3年で必ず担当が変更になるんですよ。
はいはいはい。
支店長も変更になるんですよ。その時に、その支店の方針が変わるんですよね。本当多いですよ、これ。
なるほど。はいはいはい。
なんで、新しい A 支店長から B 支店長に変わったことで、あのお店が融資出やすくなったとか、きつくなったってよくあって、
はいはい。
はい。それもあって皆さんには結構タイムリーな情報を勉強していただく必要があるし、福井アカデミーがあの不動産投資講座やってるのも、そういうタイムリーな情報を常に毎月の勉強会とかでシェアできるように、そういう意味でも講座の価値が結構出てきていて、
はいはいはい。
で、そこで学んでる方々が今毎月のように、あの、一等物を買ってってるんですよ。
はい。
で、これが本当にあの、なんて言うんでしょう、こう、順調に今加速していて、いやー、順番にこう、お金持ちになる人が増えてってんなっていうのが、足元であの、感じられてですね、すごく僕らもそう、やりがいを感じてるんですよね。なので、あの、さっき言ったような条件クリアする人には、本当一等物の勉強を始めてほしくて、
はい。
で、まあそういう意味では、あの、不動産投資講座の前に、うん、あの、無料の不動産投資のセミナー毎月うちやってますので、
はい。
はい、それをちょっとまず聞いていただいて、一等物の投資が、あの、どういう魅力があって、メリットがあって、あとリスクがどういうことがあるのか、それをどう乗り越えるかっていうのを理解していただいて、で、まあ、ご縁があれば、本当講座で1年間ぐらい学んでもらえば、
はい、
物件の選ぶスキルとか、
うん、
現場で何に見るかとか、
うん、
あの、売買契約とか、充設のところとか、
はい、
あとは買った後の空室埋める満室経営ですよね、
うん、
とか、あと売却のところとか、あと資産管理法人で買うっていうケースが多いんですけど、その法人の作ることとかね、これ全部学べますから。
うん、
はい。だからそれって、あと子会社のアクシスっていうところが、皆さんにちょっと常にいい物件をこう仲介させてもらう準備もいつもやってて、はい、もう4年目ぐらいなんですけどね、会社が、はい。で、ここからもう受講生の方は仲介手数料を 0.5% お値引きするっていうのを、あの、永続、何件買っても 0.5% 値引きなんですよ。なんで、一件買えば、あの、不動産投資講座の受講料なんて回収するんですよ。こう言ったらなんですけど。本当にそうですよ。一件買えば、はいはいはい、あの、受講料なんて回収するぐらい。
うん、
なので、あの、まあ、いわば、その、投資効率も、あの、高いので、はい、まあ、もし噛み合う方いれば、本当学んでほしいなって思ってて、そういう環境が今整ってるので、
うんうんうん、
で、まあ、やっぱりキャピタルゲインと毎月のインカムゲインで、こんだけ結果出してる人が、周りに、多いと、うん、もうみんなやってちょうだいと、
うん、
頼むみたいな気持ちで今いるんですよ。
なるほどなるほど。
はい。
まあそのだから不動産投資に関しては、うん、今の勤めてる会社であったり年収であったりっていうのも重要になってるので、
う
ん、はい、
そうです。
その辺もあのご相談できる体制はありますよね。
うん、そうです。もうすべて相談いただければ、うん、それ対応できるね体制が整っているので。
うん、
はい。まあ、まずはちょっと無料セミナーを。
そうですね。
はい。ホームページからセミナースケジュールで不動産投資というカテゴリー検索してもらうと出てくるので、うん、まず一等物の不動産投資の無料セミナー聞いてもらえれば、はい、その後相談も受け付けてますので、はい、ぜひチェックいただければと思います。
はい。勉強して、いい物件が買えたら、バラ色なんですよね。
バラ色なんです。
悪い物件を買ってしまうと、
うん、
どうしようもなくなるというのを。
そうなんですよ。首が回らなくなっちゃうんで、そうするともう、マジで苦しいんで、入り口間違えちゃうと。だから本当に気をつけていただきたいなって思いますね。
もうだって、毎月お金も出ていくし、
うん、
売る目処も立たないとかになったら。
そういうことなんですよ。超苦しいですよね。あり地獄っていうか、そうなっちゃうと本当にそう、何もできなくなっちゃうんで。
はいはいはい。
はい。もうそうなる前に、まずはちゃんと学んでいただきたいな、うんね、っていうことなんですよね。はい。
なるほど。はい。はい。あの、ぜひ皆さん、まずは無料セミナーをご覧いただければと思います。
はい。よろしくお願いします。
お願いいたします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。